マリペのウクレレタイムへようこそ。今日は張り替えたロメロクリエーションズのタイニーテナーのマンゴーのバリトンチューニングのウクレレでお送りしました。アロハオエでございます。これはね、ハワイ王朝がラストの時の歌ですね。今のはインストっていうか、その歌のないウクレレソロでお送りしましたが、歌っても本当はいいよね。歌ってもいいと思う。で、今日は、皆さんにお知らせがございます。3年間続けてきたコンフェイトというウクレレチームがありまして、ウクレレユニットですね。まあ、ウクレレベースも入るし、鍵盤もとかね、いろんなものも入ったんですが、3人でやってきました。美穂さんとタカさんとマリッペの3人ですね。いろいろ賞もいただいたり、大きなメジャーなイベントにも出演させていただいたりいたしました。今年はね、高槻ジャズなんかもね、出させていただいたり、まあ、名古屋のウクレレコンテストでテクニカル賞っていうのをもらってからね、そこからね、いろいろなこうイベントに応募しても通るようになったんですね、審査が。で、島村楽器さんの、アコパラっていうね、アコースティックパラダイスっていうのにも出て、でそれは大会にまでね行くことができたりとか、天満音楽祭も、ね、審査通ったりとか、まあ、いろいろなところに出演させていただきました。ありがとうございました。いろいろね、まあ3年経つと、それぞれね、仕事もちょっと変わったりとか、スケジュールもちょっと調整しにくくなったりとか、まあいろいろな方向性もね違ったりとかありまして、なかなかこう続けていくのがちょっと難しいんじゃないかということになって、今回一応ここで一回終了ということになりました。ありがとうございます。あらかじめね決めてたら、今回が最後のライブですっていう感じで、そういうライブもできたかもしれないけど、こうなかなかちょっと難しいなと思いながらも、こう調整しながらやっていて、結局この前の6月28日のゆるりウクレレフェスタが最終のライブと結果的にはなってしまいました。で、現在その時のライブの動画を、編集中でございますので、その編集が出来上がりましたら、マリッペのウクレレタイムの YouTube チャンネルとコンフェイトの YouTube チャンネルというのもありまして、そちらで同時配信をさせていただきたいと思います。で、コンフェイトのチャンネルとしてはノートというブログとか X っていうね SNS とか、インスタ、FB 全部一応ねアドレスは作ってあるんですけど、まあ、それらも、まあ、もともとその辺全部私がやってたので、あんまりね配信してなかったんです。
そうですか。
あ、なんかシリちゃんが答えてくれちゃった。シリちゃんどうもありがとう。あ、今度返事ないわ。まあいいや。ということで、そんな感じで、そちらの配信もね、今配信してる分はずっとね YouTube なんかは 見れることになっておりますので大丈夫だと思うんですけど、YouTube のコンフェイトチャンネルは、最初のうちはね、マリッペのウクレレチャンネルの方でコンフェイトも全部流してたんです。で、途中で、そういう審査がいろいろ必要な、音楽祭とかに出すときに、自分のチャンネルとか自分のそのグループのブログ、ホームページだとか、島村楽器さんの時は X を作ってくださいとか、いろいろそういう条件がいろいろあって、で結局、コンフェイトのアドレスみたいな形で、その自分のね ID を取って、それぞれね作ったんです。なんですけど、実質私が、運営してたので、あんまりね配信が少なくて申し訳ございません。で、美穂さんは美穂さんですごい、インスタのフォロワーがね2300はもう超えてんじゃないかな、すごいんですよ。なので大概いつも美穂さんが、そのオンタイムでね配信をしてくれて、短いショートとかで、で私がゆるゆると、長い尺の動画をアップするという形になっておりました。そんな感じでね、やってきたんですけど、去年はね大阪市のね講演家さんと、タイアップして、万博の年だったのでね、で大阪市でその公園でも万博をやると、公園版の大阪市の公園版の万博をするということで、鶴見緑地公園でね、いろんなイベントをやっていて、音楽だけじゃなくていろんなイベントをやっていて、でその中の一つの音楽の、くくりで、コンフェイトプレゼンツでね、コンフェイトと仲間たちのミニコンサートという形でね、鶴見緑地公園で大東楽器さんに音声さん入ってもらって、なんかいろいろね一日イベントをねさせていただいたりとか、そんなこともね、させていただいたんですよね。なかなかね貴重な体験ができた1年だったと思います、去年はね。でもその前にもね、まだ2年間あるから。で、総持寺というね、阪急の京都線の沿線で、総持寺というところが、茨城市の一個先かなぐらいに、各駅停車の止まる駅なんですけど、あって、インフィニティさんというねカレーとクッキーのお店があるんですけど、そこで去年ね2周年記念をやらさせていただいて、だけどね、このインフィニティさんね、もう今年のねこの7月いっぱいでカレーの提供を終了してしまうんです。で、クッキーとその土日の、予約制のその貸し切りでその音楽をやるスペースとしての、使い方はまだ残っていくらしいんですけど、美味しいカレーがね、もうちょっと食べられなくなっちゃうというか、去年はねすごいみんなたくさん来ていただいて、コンフェイトの2周年記念のライブをちょこっとやって、であとはお客さんみんな来てくれた人たちのオープンマイクということでね、2巡ぐらいこうしていただいたんですよね。であと最後にみんなで全員演奏したりとかね、そんなのもやらせていただきました。それから今年の2月22日はね、ジューソのペシェネロさんでね、ウクレレの人たちいろいろ声かけてみんな来ていただいて、それはブッキングライブ形式で、一組が、25分ぐらいのね持ち時間で、10組ぐらいかなも来てもらって、いろいろね、やって、最後セッションタイム作ったりとか、全員演奏したりとか、そんな感じでね、楽しく、皆さんにも喜んでいただけたんじゃないかと思います。そんな感じでいろいろね、ウクレレ仲間とも交流をしながら、楽しくやらせていただきました。 ありがとうございます。ということで、まあ、コンペイトはこれで、ちょっと終了なんだけど、だからあのコンペイトの歌ね、あれでね紅白狙う予定だったんだけどね、レコーディングの一本もしとけばよかった。まあでも一応ね、あのコンペイトの歌はあのマリッペの作詞作曲なので、著作権は私にあるかもしれないけど、でもコンフェイトのそのチームを歌った歌だからね、他で歌ってもちょっとしょうがないかなとは思うんですが、そんな感じで、まあなんかあの音源欲しいですとか、なんかレコード貸してくださいって言われたら一応私が歌いますけどまあね、あれもね、やっぱりねコンフェイトはね、こんなにウクレレベースが流行る前から、まあ、走りぐらいからね、美穂さんのウクレレベース、まあ私もウクレレベースやるんだけど、私のはまあちょっと、とりあえず美穂さんが他のものを持つ時に私が持つっていう感じでね、最初ね私が持ってたんだけど、だんだんね、難しい曲になった時に、ベース弾きながら歌えなくなったんですよ。まあ、そもそもベース弾きながら歌うっていうことが難しいことみたいなんだけど、私は逆に歌ってないと弾けない人なので、そこはいいんですが、早いちょっと曲なんかだとね、でベースがルートだけ刻むんじゃなくていろいろ弾かなきゃいけない曲だとちょっと難しかったんですよ。でオブラディオブラダのあたりで、これちょっと私弾きながら歌えないわっていう話になって、美穂さんにちょっと美穂さんやってみないみたいな感じで、ちょっと持って弾いてみてみたいな、やったらあ弾けるかもっていう話になって、で速攻で美穂さんがベースを買いに行ってやるっていう、なんともねすごい機動力なんだけど、まあそんなねのがあったり、まあタカさんはあの音作り余念がないんで、あの足元にね光る機械をいろいろね、周波数ごとにねこうメモリがあるやつとかね、だんだん増えていくの。基板のところからまた基板の板取り替えなきゃダメなんじゃないっていうぐらい、だんだん増えてっちゃって、大変なことになっておりました。いやーね、で私たちも、私と美穂さんも一応こう、あの、そうね、足元の機械をね、買ったりはしたんだけど、あんまり使いこなせてなくて。私とかなんか、いつもライブ行くと、お店の人とか、その音響さんに、もうリバーブ全部切ってくださいってか、あの、エコーみたいのね、あの、私もマイクもねエコーみたいなのかかるのが苦手なので、自分の声がどこまで伸びてるかが分かんなくなるから、次が入りにくくなっちゃって嫌なので、もうあの全部切ってくださいっていう感じで切ってもらっちゃうので、あの足元の機械もね、あのエフェクターとかそういうやつもプリアンプとかエフェクターもあんまりうまく使いこなせていないのが現状でございます。またその辺はね、まあ今後やっていく時があるのかもしれないですけど、そんなこんなでね、まあ着ぐるみもね、着ぐるみは大丈夫、着ぐるみはね、着る毛布になってるんで、冬ねお家の中だいたいあの一番最後に着た着ぐるみね、恐竜のやつね、暑くてステージは無理だったの。なんかあの名古屋の時は我慢して着たんだけど、もうしょうがないから、だけど他でやった時にも暑くてもうなんか演奏できなくなっちゃって、で上半身だけ脱げばいいかと思ったらそういう問題じゃなくて、もう暑くて無理だったのね。だからあれはね、お家で冬にね、あの着る毛布として普通に着ようと思います。で、あのなかなかロングに活躍してるのはあのミツバチでございますね。でもミツバチはね、コンペイトの何かのために買ったんだっけ、あられちゃんの時に買ったんだっけ、そうミツバチはね結構活用していて、で他のチームでも着てるし、 貸してほしいとかいうね依頼もございます。あの別に普通にアマゾンでも3000円ぐらいで売ってるので、もうあの皆さんもね買っていただいて、もしよかったら一緒に何匹のミツバチの大群になって、あの一緒に演奏するのもいいんじゃないでしょうか。それからあとあられちゃんね、あられちゃんはあの帽子とあとメガネは私普通に自分で使ってるメガネで黒いやつを使ったので、それであとはあのなんだっけ胸当て付きのジーンズをね、オーバーオールか、オーバーオールをねあったんですけど、オーバーオールあれね冬物なんですよ。で結構お腹がねあったかくていいんだけど、取りに行くのがめんどくさいんだよね。だからお家で着てる分はいいかもしれないね、あれもね。そうだね、ミオさんのメーテルが1回しか使ってないかなまたね、まあどっかでどっかハロウィンのイベントとかでね使ったらいいんじゃないかと思うんだけど、まあそんなんで私の場合はミツバチがやっぱり大ヒットだったかもしれないです。はい、あれね、あのなんだろう、上のねあのカチューシャのボンボリがね、ポンポンがね、あのこう弾いてる時にこう体を揺らすと、あのポンポンが揺れて、あなんか揺れてる感じが出てちょうどいいなっていう小道具としてもね良かったんじゃないかと。あられちゃんはね、まあ一人の時は私がかぶったりとかしてたけど、やっぱねベースの美穂さんがねあられちゃんになってね、今日はあられちゃんがかっこいいベースを弾きに来てくれたっていう MC が私的には気に入っていた、まあそんなこんなでね、まあ思い出話してたらまた90分ぐらい経っちゃうけど、あの本当にねみんなあのいろんなね会場に、夏の暑いあの御影の会場とかにね、御影の阪神の御影の駅の駅からすぐのところの御影クラッセっていう商業ビルがあって、そこの、パフォーマーとして登録した時に夏祭りに出たんですよ。暑くてね、本当にもうあの足元の機械全滅になりました、熱で。で、動画撮ってたけど携帯も熱でダメになっちゃって、もう撮れなくなっちゃって、でもみんなね応援に来てくれて、もうでも来てくれたお客さんが申し訳ないの暑くて、だからもう日陰に入ってもらうとステージ見れないみたいな感じだったんだけど、あれは本当に暑くて、で次の年からちょっとまた依頼は来たんだけど、あの時間帯でそあの昼間の時間だとちょっと厳しいからつってお断りしちゃったんですよね。でも今年はもうね、去年とかはもうそんな感じでお断りしちゃって、今年はもう登録してなかったです。あとなんかミノーのねキューズモールの演者登録して、でミノーのキューズモールで初めてねあのワンマンで、でもう全部機材を全部持ち込むっていうね初の試みを、みんながそれぞれ持ってるのをこう寄せ集めてね、それでできるもんだなって言ってね、まあ1時間のライブをねやりましたけど、2回ぐらいやったのかな。で本当はねその美濃茅野の駅前って桜がすごい綺麗なんですよ。で私最初にそこの駅に行った時に桜が咲いてて、このでそのステージがあったんですよ。だからこのウッドデッキのステージではこの桜の時にやりたいと、演奏したいと思って探して、その演者登録して、でもそれはもう5月6月ぐらいからの話だったから、次の桜を待ってたんですよ今年のね。だけどその桜の時に3月いっぱいでその マネジメントをしてくれてるところがもう終了しちゃうんだったんですよ。で4月に入ったんじゃダメで3月の終わりじゃなきゃダメで、みんなのスケジュールの兼ね合いとかでこの日って言ったらもうそこがなんだろう、みんなその週はもうラストだから、いろんな演者さんがひっきりなしにいろいろそのステージに出て、なんか時間帯がね、この時間だったら空いてますとかっていうのが、この日だったらっていうのが私たちにはちょっと難しかったんですよ。で誰かが仕事休まなきゃいけないとかそういうふうになってきて、そこまでするとちょっとやっぱね違うんじゃないかって、そこまでまあ無理してどうしても桜の時にやりたいからっつってやんなくてもいいかっていうことになって、まあ最後だったんだけどね、その時ね。だけどそのミノーキューズモールもラストだったんだけど、まあそれは仕方がないだろうということで、やめたんですよね、その時はね。だから桜の時にちょっと箕面の駅の前でできなかったのはちょっと心残りではあったけれども、まあでもね、その代わり他のいろんなのがねあったし、で一番最後のステージが今ちょっと動画編集してますけど、その辻先生のゆるりウクレレシリーズの本を出している辻弘之先生のゆるりウクレレフェスタ2026 in 祇園シルバーウィングというところでね、演奏した分でございます。これはねそんなにロングではなくて、まあ6、7分2曲ぐらいやったステージですけど、なかなかね先生とのやり取りもあったりして面白かったんじゃないかなと思います。ね、そんな感じで、また YouTube にアップしている動画はねいつでもご覧いただくことができますので、またね懐かしくなったら、動画をちょこっと見ていただくと。でもそれぞれね音楽活動は続けておりますので、コンフェイトというチームでの演奏はちょっと難しくなったということでございます。今日もね最後までお聞きいただきありがとうございます。ではまた次回までごきげんよう。